皆さんこんにちは。技術の新鋭を探求するポッドキャストテックボイエージへようこそ。メインホストの海です。
アシスタントの未来です。今日もよろしくお願いします。海さん。
はい、未来さん。今日取り上げるテーマはリアクトが UI ライブラリとしてこれほど成功した最大の要因の一つと言われるバーチャルドームについてです。
バーチャルドーム、名前はよく聞きますが、具体的にどういうものなのかいまいちピンとこないリスナーさんも多いかもしれませんね。私もその一人です。
そうですね。では早速その謎を解き明かしていきましょう。バーチャルドームとは一言で言うと、ブラウザの実際のドームをメモリ上に再現した軽量なコピーのことなんです。
メモリ上のコピーですか？実際のドームとどう違うんですか？
いい質問ですね。ブラウザが持っているドーム、つまりドキュメントオブジェクトモデルは、ウェブページの構造を表す API のことです。例えば HTML の要素一つ一つがドームノードとして表現されます。しかしこのブラウザのドームを直接操作するのは実はとてもコストが高い処理なんです。
コストが高いというと？
はい、例えば新しい要素を作ったり属性を変えたり要素の位置やサイズを変更したりすると、ブラウザはレイアウトを再計算したり画面を再描画したりするんですが、これらの処理はすべてブラウザのメインスレッドというユーザーの操作を受け付ける重要な部分を一時的にブロックしてしまうんです。
ああ、それは困りますね。ウェブサイトが重くなったり動きがカクカクしたりする原因になるわけですね。
まさにその通りです。そこでリアクトは考えました。毎回直接ドームを操作するのではなく、まずメモリ上で変更点を計算し、実際に必要な最小限の変更だけを実ドームに反映しようと。このメモリ上の理想的な UI の状態を JavaScript オブジェクトとして表現したものがバーチャルドームなんです。
なるほど。直接ドームをいじるのは大変だから、まずは軽量なバーチャルドームでシミュレーションしてから本当に必要な部分だけを実際のドームに適用するというイメージですね。
その通りです。そしてこの新旧のバーチャルドームツリーを比較して実ドームへの最小限の更新を計算するプロセスのことをリアクトではリコンシリエーション、日本語では差分調停と呼んでいます。これがリアクトの心臓部といえるアルゴリズムなんです。
差分調停、まるで違いを見つけてどう埋めるかを調整する裁判官みたいですね。
良い例えですね。この差分調停のアルゴリズムが非常に重要で、一般的なツリーの差分検出アルゴリズムはノードの数が増えると計算量が爆発的に増えてしまうんです。具体的にはノードが N 個あると N の3乗の計算量、つまり ON の3乗になります。
N の3乗ですか？それは大変なことになりそうですね。例えばノードが1000個あったら1000の3乗で10億回もの比較が必要になるってことですか？それは UI の更新には到底使えませんよね。
まさにその通りです。そこでリアクトはこの膨大な計算量を2つのヒューリスティクス、つまり経験則に基づいた推測によってノードの数に比例する ON まで大幅に削減しました。
ON、 すごい削減ですね。その2つのヒューリスティクスとはどんなものなんですか？
1つ目は異なる型の要素は異なるツリーを生成するというものです。例えばある場所にあった要素が以前は div だったものが次の更新でスパンに変わったとします。リアクトはもうこれらは全く別のものだと判断し、古いサブツリー全体を破棄して新しいツリーをゼロから構築します。そうすることでその子孫要素の差分を細かく調べるコストを完全にスキップできるんです。
なるほど。型が変わったらもう行き先に諦めて全部作り直しちゃうということですね。これは効率的ですね。変に細かいところを探すより早いというわけですか？
その通りです。そして2つ目はキー属性で要素の同一性を追跡するというものです。これは特にリスト表示で重要になってきます。例えばリストのアイテムが並べ替えたり途中で追加されたり削除されたりした場合、リアクトはキー属性を見ることでどの要素が移動したのか、追加されたのか、削除されたのかを正確に特定できるんです。
キー属性、リアクトを使ったことがある人なら必ず聞くあのキーですね。あれがないと警告が出たりリストの表示がおかしくなったりすることがありますよね。
はい、その通りです。もしキーがなければリアクトはリスト内の全アイテムが変更されたと判断して全てを再レンダリングしてしまう可能性があります。キーはリストアイテムの身分証明書のような役割を果たしているわけです。
へえ、キーの重要性がよくわかりました。リコンシリエーションが ON に抑えられているのはこの賢いヒューリスティクスのおかげなんですね。
そうなんです。さてリコンシリエーションの仕組みは理解いただけたと思いますが、リアクトはさらに進化を遂げています。それがリアクト16で導入されたリアクトファイバーという新しいアーキテクチャです。
ファイバー、これもまたよく聞くキーワードですね。リコンシリエーションを根本から書き直したと聞くとかなり大きな変更だったんでしょうか？
ええ、まさにその通りです。以前のリコンサイラーはスタックリコンサイラーと呼ばれていて、ツリー全体を同期的に、つまり一気に処理していました。そのため大規模な UI の更新が入るとメインスレッドが長時間ブロックされてしまい、アニメーションがカクついたり入力が遅れたりといったユーザー体験を損なう問題が起きていたんです。
ああ、それはまさに先ほどのブラウザのメインスレッドがブロックされる問題と同じですね。ユーザーとしてはどんなに優れたアルゴリズムでもアプリが重く感じたら使いにくいですもんね。
その通りです。そこでファイバーはリアクト専用の仮想スタックフレームという設計思想に基づき、リコンサイラーを全面的に刷新しました。JavaScript の通常のコールスタックは一度処理が始まると途中で中断できませんが、ファイバーは処理単位を細かく分割し、ブラウザに制御を介しながら段階的にレンダリングをすることができるようになりました。
なるほど。一気に全部やろうとせずに小分けにして、まあにブラウザに何か他にやることないって聞くようなイメージですか。
まさにその通りです。これにより UI の更新処理をより柔軟に、そして効率的に行えるようになり、ユーザー体験が大きく向上しました。アニメーションがスムーズになったり、入力に対する反応が良くなったりしたのもこのファイバーのおかげなんです。
ファイバーがまるで賢いタスクマネージャーみたいに動いているわけですね。すごい。
はい。このファイバーアーキテクチャでは、各コンポーネントやドーム要素がファイバーノードという JavaScript オブジェクトに対応しています。これらのファイバーノードが親関係を持ってツリーを形成し、リアクトはそれらのプロパティを見ながら処理を進めていきます。
なるほど。バーチャルドームがより賢く効率的に動くための基盤がファイバーなんですね。
そうですね。さて、ここで少し視点を変えて、リアクトで最もよく見る構文の一つ、JSX についても触れておきましょう。JSX もバーチャルドームの考え方と密接に関わっています。
JSX、HTML のような書き方で JavaScript の中に書けるやつですよね。あれすごく便利で直感的ですが、ブラウザは直接理解できないんですよね。
その通りです。JSX の正体は、実は React.createElement という JavaScript 関数のシンタックスシュガーなんです。シンタックスシュガーとは、プログラミング言語をより読みやすく、書きやすくするためのお砂糖のようなものだと思ってください。
お砂糖、かわいい表現ですね。じゃあ私たちが書いた JSX は、最終的に通常の JavaScript に変換されるってことですか？
その通りです。ベーベーベやタイプスクリプトといったトランスパイラーというツールが、ビルド時に JSX を JavaScript 関数呼び出しに変換してくれるんです。例えば、p hello world p という JSX は、内部的には react.createElement p null hello world のような形に変換されます。
へえ、普段何気なく使っている JSX の裏側でそんな変換がされているんですね。それがバーチャルドームを作る元になっていると。
まさにその通りです。そうして生成された JavaScript オブジェクトがバーチャルドームとして利用されるわけです。さて、ここまでバーチャルドームの仕組みや進化について見てきましたが、最後にバーチャルドームのトレードオフ、つまりメリットとデメリットについても触れておきましょう。
え、メリットだけじゃないんですか？デメリットもあるんですか？
はい、どんな強力な技術にも必ずいかなる固有のオーバーヘッド、つまり余分なコストというものは存在します。バーチャルドームも万能ではありません。その一つが構造的なオーバーヘッドです。
構造的なオーバーヘッドですか？どういうことでしょう？
リアクトはコンポーネントのどこが具体的に変更されたかを正確には知りません。あるコンポーネントの状態が更新されると、リアクトはそのコンポーネントとそれにぶら下がる全ての子孫コンポーネントを一度バーチャルドーム上で再レンダリングし、差分計算を行います。
え、子孫全部ですか？もし子孫の中に何も変更がないコンポーネントがあったとしても、一度は再レンダリングの計算が走るということですか？
その通りです。たとえ追跡に変更なしと判断されたとしても、このバーチャルドーム上での計算コストは発生してしまうんです。これがバーチャルドーム固有のオーバーヘッドの一つと言えます。
なるほど。それは確かに無駄な計算が発生する可能性もあるということですね。
はい。この点に関して、スベルトやソリッドといった他のモダンな UI ライブラリはアプローチが異なります。彼らが採用しているのはシグナル方式と呼ばれるもので、これは変更された値が使われている UI の部分を直接特定し、ピンポイントで更新するんです。バーチャルドームのような中間層を経由しないため、理論上のオーバーヘッドはゼロに近づくと言われています。
おお、それはすごいですね。バーチャルドームの差分計算すらなく、直接必要な部分だけを更新するなんて。
はい。このように、バーチャルドームはリアクトの成功に大きく貢献しましたが、技術は常に進化しています。それぞれのフレームワークがパフォーマンスと開発体験をどう取るか、様々なアプローチを試みているのが現状ですね。
バーチャルドームがリアクトを支える技術でありながら、さらにその先を行く技術も出ているというわけですね。奥が深いです。
そうですね。ですが、バーチャルドームがなければ、リアクトのような宣言的な UI 開発がここまで普及することはなかったでしょう。開発者が複雑なドーム操作から解放され、アプリケーションの状態に集中できるようになったのは、バーチャルドームがもたらした最大の恩恵と言えます。
なるほど。バーチャルドームは開発者にとって本当に画期的な技術だったんですね。今日の解説でバーチャルドームの仕組みからその進化、そしてトレードオフまで本当に深く理解できました。カイさん、ありがとうございます。
どういたしまして、未来さん。リスナーの皆さんもバーチャルドームがリアクトの心臓部であり、ウェブ開発に大きな変革をもたらした技術だということが伝われば幸いです。今日のテックボイエージはここまでです。
次回のテックボイエージもどうぞお楽しみに。さようなら。
さようなら。